説教狂人の救い志戸元牧師。今朝私たちはこの大変気味悪い恐ろしい出来事をこのマタイ福音書から読むのであります。ここに二人の男が墓場を住処としていたと聖書はこう説明しております。8章の27節ですが、二人は非常に凶暴で誰もその辺りの道を通れないほどであった。彼らは何らかの事情でこの社会に住めなくなってしまい、まあ、いわば社会からこの弾き出されて誰も住んでいないお墓に住んでいた。とにかく凶暴で人々からは恐れられていた。マルコ福音書の方の並行記事を読んでみますと、この人は住まいを墓場としており、この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことができなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことができなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。もし本当に我々がこのような光景に出会うということがあるならば、本当に危害を加えられるではないのかという、そういう不安になり、まあ一刻も早く逃げ出したくなるような、まあ、そういう光景でありますね。ある本にこの箇所についてこういうことが書いてありました。私はこれを読みまして聖書の読み方を教えられたのであります。それは内村鑑三の弟子の一人であります塚本寅次という先生がおられましたが、そこにこういうふうなことが書いてありました。実は私自身がこのゲラサ、このガダラですね、今ガダラと言いますか、ゲラサの狂人であったことを知ったとき、自分自身がこの狂人であるということを知ったとき、そして主イエスから私がレギオンの悪霊、まあ、レギオンというのは数が多いという意味ですが、数々の悪霊を追い出されたときに、この話を自分の自叙伝のように感じ始めた。私はかつてイエス・キリストのに接するまではこの狂人のように自分の中に数多くの悪霊を持っていた。私は二重人格、三重人格、いや何重人格のものでもあった。何重もの人格者でもあった。ある時は憂鬱になり墓の中に隠れた。温かい家庭も親しい交わりも冷たい陰惨なる墓場に過ぎなかった。また発作が起こる時は狂える豚のように暴れ回った。道徳の足かせも良心の鎖も私を縛ることはできなかった。自分の姿は自制なき、自分で自らをコントロールできない自制なき動物のようであった。そのような中で主イエスに自分は出会った。私は主の足元に倒れ、私の中から悪霊が出ていって、初めて正気になった。聖書のどの話よりもこの話が私を突き動かし、慰めるものはない。私たちのうち誰が自分の中に豚2000頭をしなしめるだけの悪霊を自分の中に 買っていないという人がいるだろうか。しかし感謝なるかな、感謝なるかな、神の子イエス・キリストはこの狂人を救われた。誰がこの救いの網から漏れることがあろうか。この実は奇妙な、ちょっと気味悪い話はですね、この方にとってですね、いやこれこそが実は自分を救った自分の自叙伝のようなものなんだ。聖書の中でこの記事が私を救ったんだと、そう書いてるんですね。何かこういう人を我々は遠ざけて読んでしまいますが、聖書を読むということは一体どういうことなんだろうか。この悪霊に取りつかれた狂人の話は他でもない、実は私自身の話なんだと塚本先生は読んでいるのであります。そういうふうに読んだ時に初めて私たちもこの話にリアルさを持って、リアルさを持って自分に迫ってくるのではないか。もし私たちもキリストに出会わなければ、自分の気分がむしゃくしゃするとか、気分が落ち込むとか、憂鬱になるとか、怒りが収まらない、夜昼なく叫び続ける、あるいは自分の思いをコントロールできない、そういった姿が私たちの中にもあるんだ、あるなと。真面目に働いてたと思った人が突然なぜこんなことをするのかというような事件が起こってますね。その人の中では何か必然的なものがあったのかもしれませんけど、人の目にはあれほど真面目に働いてた人がなんでこんなことをしてしまうことになったんだろうか。20、30、何十もの人格を持っているかのように、人間は深い闇を抱えているわけでありますね。時にそれが噴出していろいろな事件に発展していくということもあり得る。夫婦喧嘩も、怒鳴りわめき、あるいは浪費すること、あるいは相手を騙すこと、窃盗、殺人にまで世の中では行ってしまうという現実があるのであります。善と悪、それを行ったり来たりしている人間の姿、それが実は本当の人間の姿なんじゃないのか。そういうものをみんな抱えているんじゃないのか。ああ我悩める人かなとパウロはロマ書の中で書いていますが、ロマ書の初めの方第一章のところには、神を知らない人間の姿、そういう時に人間はどういうふうになっていくのか、人間の罪の姿が、まあ、列挙されております。そこにはこんな言葉が連れています、ね、あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰討ちを言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、傲慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲、そういった言葉をパウルは挙げています。じゃあこういうこのように現れてくる人間の現実は、神を知らないところから生まれる限りのない人間の姿だ、これが実は生身の人間の姿なんだ、神を知らないとき人間はこういうふうになっていく可能性を誰でも持ってるんだ、そう書いてます。このような現実に対して 聖書は何を語っているのか、その糸口になる問いが、この悪霊に取りつかれた二人の男が叫んだその叫びにあると思われます。それは29節の言葉でありますが、そこにこういう言葉が書いてあります。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか、と言った。このところのかつての旧約聖書は、神の子よ、あなたは私どものと何の関わりがあるのですか、イエス様、あなたは私たちと何の関係があるんですか。あるまた分かりやすい聖書の翻訳を読んでみますと、こんなふうになっている。俺たちをどうしようかと言うんだい。確かにお前さんは神の子さ。だがな、今はまだ俺たちを苦しめる権利はないはずだぜ。大変これ現代的なんです。私たちをどうしようって言うんだと。今ではどういう関わりがあるんだと、イエス様は。我々と何の関わりがあるんだ。ある翻訳ではまた、彼らは叫んでいった。お前は俺たちと何の関係があるんだ。神の子よ、まだその時でもないのに、俺たちを苦しめるためにここに来たのか。まず最初のこの、何の関係があるんだ。イエス様と我々とは何の、この教人はどういう関係があるんだ。お前さんは何のために私のところに来たんだ。どんな用事があるんだ。私はあなたと関係がないよ。とこの教人は言いたいわけであります。あるいは私と関係しないでくれというふうに言いたいんであります。悪霊たちは自分の今の在り方を守ろうとして、どんな関係があるのか、神の子イエスは自分には関係がないと、関係がないんだ、何の関わりもないんだ、そう言って自分の中に閉じこもり、あるいは自分のところに神の子が入ってくるのを退けようとしている。神の子よ、あなたは入ってこないでくれ、関係ないんだ、あなたが入ってくる余地はないんだと、そう言ってるわけだ。悪霊は人間の中に罪の状態をいつまでも続けさせようとしている。今言ったように神を知らない人間の姿、20、30、もう何十も人間の中にこの動いて出てくるようないろいろな悪しき技、そういったところにいつまでも我々をとどめておこうとする、そういう力が悪霊の力であります。そういうところに生き続けろと言ってるわけで、そういう形で人間を支配し、人間の中に居座ろうとしている、あるいはそういう人間を支配者としていつまでも王様として居座っている、君臨している。神の子キリスト救い主の存在は、実は自分たちには関係がないんだということを言い続ける。これに対してですね、イエス・キリストは、いや、そうではないんだと。私はあなたと関係があるんだと。そういうことを、この問い、問いに対して、その後イエス様は答えていくということであります。救い主の存在、キリストの存在は、私たち全ての人間に関係があるんだと、キリストは言われる。神は我々を神の子としてお作りになった。それが今、あなた方は墓場に住んでいるんだ。神はそのような姿に、実は耐えられないんだ。神によって作られた人間が墓場に住んでいる。耐えられない。 今私たちはどこに住んでいるのか、自分の本当の住まいはどこにあるんだ、自分の本当の存在、自分の人生を本当に支えてくれる居場所はどこなんだ、自分の人生を支えてくれるのは一体誰なんだ、そんなものを知るか、そんなものいるかとこの狂人たちは言う。それは悪霊に支配されているということであります。そのことを明確にしないで墓に住んでいるような状態を続けるなら、その最後は滅びの実を刈り取ることになる。まさに人間は聖書によれば神の似姿として、神の像として、神と対話する存在、神と共に生きる、そういう存在として作られた。ところがあのロマ書第一章の最後の言葉のように、神を知らずに神に背き、そのまま生きていくならば、その最後は滅びであり、その最後は死である。ロマ書には罪が支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですという言葉があります。多分イエス様がこの墓場に住んでいる人たちに出会ったと、そこを見た時に、もしこのままで行くならばお前は本当に墓場に入ってしまうぞと、まだここに住んでいるわけですよ。でその住んでいるところからイエス様はこの二人を引き出そうとしているということであります。神との関係を失った人間は人間の思いに支配されていく、自分自身の感情の奴隷となっていく。それが先ほど申し上げた傲慢やうぬぼれや怒りや嘘や無責任やわがままや嫉妬や妬みや反抗、憂鬱、苛立ち、人間の悪徳は無限に広がっていく、拡散していく。パウロはロマ書第7章では、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に宿っている住んでいる罪である、善をなそうとする意志はあるがそれを実行できないからだ、私は自分の望む善は行わず望まない悪を行っている、そういう言葉も書いてます。悪霊は力を働かせて人間をいつまでも罪の状態にとどまらせようとしている。そういう力に対してキリストはこの悪霊の力から人間を神のもとへと奪い返そうとしている、そういう救いの技であります。悪霊が言ったこの神の子よ、まだその時でもないのに俺たちを苦しめるためにここに来たのか、このまだその時でもないのにという言葉の意味でありますが、これは終わりの日にですね、この終わりの日、終末の時に悪霊というのは最後は神様によって滅ぼされるということは明らかだと、まあ、そのことを我々は知っていると。終わりの日我々は追放されるだろう、敗北されるだろう、神によって征服されるだろう、しかしまだその時は来ていないじゃないか、終末は来てないじゃないか。だからこの29節、彼らは叫んだんです。まだ来てないじゃないか、我々の活動を邪魔するなよイエス様、そう言ったんです。これに対してキリストは終末まで待っているというんじゃダメだ、待っていないよと、週末まで待っているんじゃなくて、今あなた方を支配、今支配しているその悪霊の支配から神によって作られた人間へと救い出すために私はここに来た、そう言ったんです。私はここに来た、週末に悪霊が滅ぼされているんじゃないと、今ここで、今ここでその悪霊の支配からあなた方を奪還するために来たんだ。19世紀の南ドイツの 小さな村に一人の牧師がいた。その教会の一人の娘さんがひどいこのヒステリーのそういう精神的な病に苦しんでいた。まあ、この牧師はこの狂気に対してこの御言葉と祈りを持って戦わねばならないと覚悟しなければならなかった。この牧師は有名な皆さんをよくご承知のブルームハルトという、まあ、親子のことであります。この精神的な病になっていたこの娘さんを訪ねるわけですけれども、牧師が行って訪ねるわけですけれども、もちろん耳を傾けようともしないし、しかし3年間この聖書を語り祈りを続けた。もちろん彼はその医学的な、すでに医学的な処置というものもなされていたわけでありまして、このブルームハウトは医学的な処置をですね拒否しているというわけではないです。こんなこと短いことを書いておりますね。精神医学的な医学的なものと自分が希望するのは、医者と病人が神の全能の御手のもとに謙遜になるということ以外のことではない。すなわち医者は思い上がって自分が癒しを強奪できるかのようにうぬぼれることなく、また病人は自分の希望を人格的な技術や人間的な本性に置かないようにということである。まあ、つまりこの方は決して医学的なものを認めて排除しているってわけじゃないんですね。医者も病人も共に神の本当に癒すことができるのは神ご自身なんだっていう、そこに立っていた。御言葉と祈り、医者は病人がその良くなっていくそういう手助けをしてるんだ、本当に癒してくださるのは神様なんだという、そういう確信を持って3年間この聖書を語り祈り続けた。でその報告によりますと、この娘さんがこの3年経った時にその狂気からこの解放されたということが書いてあるんですね。娘さんが最初に語った言葉は、イエスは勝利した、イエスは勝利者だという言葉だった。しかしこの間、この3年の間ですね、このブルームハルトはですね、もちろん何度も何度も何度も何度もですね、絶望を味わう。だってお祈りしたってすぐに治るわけじゃないからですよ。本当に聖書が言ってることはですね、これ実現するんだろうか、そういう疑い、絶望、失望、落胆、こんな言葉書いてますよね。天の扉は自分にはそもそも開かれていないのだということを感じた。それでしばしば私は勇気を失って退却しようとした。もうやめようかと思った。しかし彼の中に繰り返し聞こえてくる声があった。前進せよ、イエスが蛇の頭を砕きたもうたということが、もし偽りでなければ最も深い淵に降りていくことになっても良き目標に導かれるに違いない。聖書はですね、堕落した人間、蛇の誘惑にあって、その蛇が人間を罪の中にこの誘っていった。しかし聖書の中に、創世記の中に、蛇の頭を砕くであろうという、そういう予言が書いてあるんですよ。ついにそういう時が来るだろう。まさにその言葉を、もしこれが本当に偽りでなければ、最も深い淵に降りていることになっても、事態がどういうふうになるのかわからない、そういうことになったとしても、良き目標に導かれるに違いないと、そういうふうに自分の中に声が起こってくる。そのために自分はこの技を続けていった、続けた。私が自身が戦うのではない、我々はイエスご自身が戦いたもうための腕でなければならない。そして主イエスは力を与えたもう。 その伝道牧会のですね働きの中で自分がやってると思ったらとてもやれないってわけですよ。絶望ばっかりですよ。しかしこの技はイエス様がなさってるんだ、自分はそのイエス様の腕となればいいんだ、手となればいいんだ、足となればいいんだ、ただそれだけだ。その結果はどういうふうになるのか自分にはまだわからない。しかしこの戦いはイエス・キリストご自身が戦っていらっしゃるんだという問題だと、そういうふうに信じて行ってきた。そしてそのブルームハウト、この19世紀ですよね。聖書が書かれたのは1世紀とかにイエス様が地上に来られた。そこからあの1世紀の時から19世紀の時まで時の流れがあるわけじゃないですか。その間イエス様はどうなったんだ。イエス様は確かにこの地上に来て、そして十字架につけられ、そして天に昇られ、神の右に座す。天に昇って神の右にいますイエス・キリストは、しかし今も勝利者として世界を支配し、我々を究極の勝利へと導きたもう方であった。ブルームハウトにとってイエス・キリストは全被造物を救おうとして今も戸の外に立って戸を叩き続けておられる。これはよ、我々よく知ってます。我々がヨハネ黙示録の第3章の20節に書いてある。見よ、私は戸の戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私はその人の中に入ってその者と共に食事をし、また彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその王座に着いたと同じように。これがヨハネ黙示録3章の20節の言葉。この19世紀においてなおイエス様は戸を叩いているんだ。天に昇り神の右にいます主イエス・キリストは今も勝利者として世界を支配し、我々を究極の勝利へと導きたもう、そして全被造物を救おうとして今も戸の外に立って叩き続けているんだ。この方が本当の勝利者であるということを信じる者は迎え入れなさいと、共に食事をし、そして共に自分の座につかせよう、勝利を得る者としあなた方をさせるであろうという言葉が3章のヨハネ黙示録3章の20節です。今もキリストはこの困難な問題の前に立って戸を叩いているんだ。どうしていいか我々は分からない。しかしこのイエス・キリスト、勝利者であり全被造物を救おうとする勝利者であるキリストを迎え入れる者は、あなたもまた私と同じ座につかせよう、勝利者となるであろうと言っているんです。まさにそういう経験をこのブルームハルトはこの体験の中から知ったというんですよ。ついにこの病気になった、病気にとらわれていた人が最後にどういうわけか、イエス様は勝利者だっていう言葉をですね発した。まさにそういうふうな言葉を発することによって病気が癒されていったという、そういう体験なんです。悪霊があなたの時はまだ来ていないと言ったことに対して、キリストは明確に悪霊に対して、キリストは昨日も今日も変わることがない、キリストは終末の時に来るのではない、確かに終末の時にもキリストは来られるでありましょう、しかしそれだけではない、今ここにこの世界に神の子として来た、そして今もこのキリストは十字架につけられよみがえられ天に昇り神の右に座しておられるけれども、神のところに鎮座増し増しているのではない、聖霊なる神として今この世界の中においてもイエス・キリストは生きて働いている。キリストはこう語りました。私が神の指によって悪霊を追い出しているのなら、 神の国はあなた方のところに来たのである。この病人はついに主は勝利者だとの叫び声を上げた。まさしくこの主を勝利者として迎えるところに私たちの勝利があるということをこの伝記は私どもに示しているのであります。この二人の男が、墓場に住んでいたこの二人の男がどのような経過の中でこの墓場に住むようになったのかは聖書は書いていません。不明です。まさに、しかし先ほど読んだ詩編の107編の4節5節にこういう言葉がありましたね。彼らは荒野で迷い、砂漠で人の住む町への道を失った。彼らは人生の荒野で迷い、人生の砂漠で人の住む町への道を失った。そこに住むことができなくなってしまった。そこに残っていたのは墓に住むというそういう道しかなかった。10節、彼らは闇と死の陰に座する者の貧苦と鉄の枷。闇と死の陰から彼らを導き出し、束縛する者を立ってくださった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。これ詩編の言葉ですよ。これはこの背景にバビロン捕囚のいろんな経験があったということが歴史的に説明されるでしょう。しかし今この言葉を読むときに、まさに荒野で道を迷った、この人生の旅路の中で道を失った、この人生の砂漠でどうしようもなくなって生きる道がなくなってしまったときに、彼らは墓場に住む以外なかった。そういう、しかも鎖で縛られ、鉄の鎖、人間の道徳、そういったものを一切跳ねつけていた。そんなものを受け付けようとしなかった彼ら、そういうものから誰が救うことができるだろうか。誰も人間がどんなに説得したって聞こうとしないんですよ。ただ神である、勝利者である、全世界を救うことのできる勝利者キリストだけが、そういうところから救い出すことができる、できた。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。これがイエス・キリストの御業じゃないでしょうか。まさにキリストが故に だしかできなかった御業だと思います。我々だってそんなところに誰も近づきたくない、近づけない。キリストだけができた御業。闇と死の陰に座する者を、その貧しさと鉄の枷から救い出すことのできたイエス、救い出すことのできるお方、この苦しみから救出できたのは主イエスキリストの尊い深い御業であった。最後の20節と21節にこう書いてあります。主は御言葉を使わして彼らを癒し、破滅から彼らを救い出された。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。御言葉を使わして彼らを癒し、破滅から彼らを救い出された。これが我々の礼拝じゃないですか。もし我々も礼拝に来ることがなかったならば破滅ですよ。そこに引きずられていくんですよ。そのところから我々を救ってくれるのがこの礼拝です。このイエス・キリストです。勝利者イエス・キリストです。この恵みを私どもは感謝をして信仰の旅路を続けていきたいのであります。お祈りします。父なる神様、新しい一週間が与えられました。私たちもまた様々な弱さと さまざまの罪、さまざまの等に苦しみを抱えた一人一人でありますが、あなたは私たちを憐れみ、私たちに救いの道、義の道、確かな信仰の道を備えてくださり、私たち一人一人を死ではなく命の道へと導いてくださいました。主イエスキリストの復活の命に預かるようにと、主イエスキリストの勝利の座につかせようと、あなたは私たちに信仰の道を備えてくださいました。私どもの今戦っている問題、取り組んでいるさまざまな問題、一つ一つにおいてどうか良き戦いを戦い、あなたの御言葉と御霊を受け、今週もまた良き働きをなすことができますように、一人一人の戦いのうちにあなたご自身が望んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。